open.
He is the creator and sustainer of all the worlds, whether those worlds are known or unknown to mankind.
Every 3 years, an ancient ritual takes place here.
はい、よろしくお願いします。すごいですね。1年間で2回目ですよ。
前回は2月ぐらいでしたよね、確かね。
そうです。
その後地震があって、で私はずっとポッドキャスト毎日のように更新してたんですけど、地震があってから1ヶ月ぐらいポッドキャスト中断していて、
あ、僕もそうですね。ちょうど1ヶ月ぐらい。
で、まあそろそろ、まあ落ち着いてはきていないんだけれども、まだまだ大変な状況ですけれども、うん、まあ、とはいえその活動を止めるわけにはいかないの でそろそろということで、うん、で、まあ今非常に盛り上がっているテーマとして、スマートデバイスというものがあって、
う
ん、まあ、私も、まあ、これポッドキャストなんで今ちょっと絵はお見せできないんですけども、まあ、テーブルの上に何台かデバイスをですね、載せておりますが、
8、9種、種ぐらい、
まあ、歴史が
歴史のもあるものから
10年間ぐらいの歴史がここで見えてるんですけども、これがいよいよ、まあ、一般のユーザーは Android のスマートフォンが普及してきますし、
うん、
まあ、企業はそのタブレットですね、スマートタブレット、まあ、iPad を中心としたタブレットを業務に活用しようということで、うん、まあ、大量導入し始めているということもあって、あれですかね、長谷川さんは今のこの現状、例えばスマートフォンが今この間ドコモと au が夏モデル発表しました、
うんうん、
何十機種で出てきましたけども、
あ、はい、
まあ、そういう国内の現状を踏まえてですね、今 この盛り上がりっていうのはどういうふうに思われる
か。あ、多分その今の持ってるその日本のそのものづくりだったりとか家電をデザインしてお客様に提供するっていうモデルの限界が来たっていうのをうまくこう体現してるなっていうイメージが僕の中では感じましたね。で、それはどういう意味なのかというと、その例えば今までそのマイクロソフトでもそうですし、アップルもそうですし、そのソフトウェアメーカーっていう人たちっていうのが、まあ、それで大きくなった会社っていうのは基本的にソフトウェアが基本だと思うんですよね。で、そこにそれに合うハードウェアはどんなんなんだろうか、で、それに合うサービスはどんなんなんだろうかっていう風な考え方でおそらく成長してると思うんですね。で、それの、まあ、一つの成功例としては iPhone があると思うんですけど、おそらくその日本のものの作り方の考えだってとりあえずハードだと思うんですよね。で、そのハードですごい技術が作れたから、じゃあそれに乗っかるビジネスモデルなんだろうとか、で、まあ、それだけでは発売できないから、じゃあそれの付属品みたいな形でソフトウェアを作ろうという風になっていて、で、まあ、一応デザインされているスマートフォンが出たりとか、相変わらずこうたくさんのこう機能を詰め込んだ携帯電話も出てきてはいますし、さまざまなこうバリエーションがあるものの、結局基本的に、まあ、ハードウェアがあってっていう風なところがあって、結局スマートフォンの素晴らしい部分っていうのはおそらくソフトウェアが常に進化し続けるところだと思うんですね。で、例えばそのiPhone にしても、僕今 3GS 使ってるわけなんですけど、はい、iPhone4 を使ってる人と同じ、うん、OS を使って、はい、同じアプリを使ってっていうのが、まあ、基本的には可能だと思うんですよね、うん、そのハードウェアのアクセスレーションとか、はい、ジャイロ機能がないとかいろいろ細かいのあるものの、基本的なところコアな部分はシェアされてますし、はい、全く同じ iPhone 使ってるのに OS をアップデートしただけで全く新しいものを買ったような気分になれるっていうところがすごいところかな。で、多分それをしなきゃいけないよね、それをすることが前提だよねっていうのが、おそらくそのソフトウェア企業だから、もともとソフトウェア企業から入ってる、そこから入ってきてるからっていうのも多少あるんじゃないかな。だから多分その今後スマートフォンがこれからこう日本でも進化していくには、おそらくそういったその ソフトウェア企業みたいな姿勢であったりとか視点っていうのが必要で、そのためにはおそらく今のようなそのサービスとハードが完全にこう縦割り状態になっているの状態とか、あとはそのソフトウェアをフィーチャーするんじゃなくて、ソフトウェアは基本的にハードウェアの付属品おまけみたいになって出てきているような、まあ、状態にを出しなければ、おそらくそのスマートフォンとかいったところで、あのただ単に名前が変わっただけの同じものっていう風なことになりかねないかなという感じはしますね。
私ももう全く同じで、多分今までのやり方をそのまま続けていったら、もうすでにもうあの結果は出てるんですけど、うん、韓国とか台湾に絶対勝てないと思うんですよね、ハードウェア中心でいくと、でかといってじゃあソフトウェアっていうと、やっぱりもう断然やっぱり例えばアメリカ、ほとんど我々使ってるソフトって国産よりも海外のソフトの方が圧倒的に多いぐらいなので、うん、だからどういうところで勝負していくのかなっていうのはこれからの課題だと思うんですけども、うん、この間あの標準化の話、あの年初の時に絡めて WCC の話をちょっとしたんですけども、ね、WCC の、 あのウェブサイトのトップページのところに、まあ、W3C のミッションっていうことで、うん、あのウェブフォール、ウェブオンエブリシングってあって、まあ、最初からそれ言われてたんですけど、そのあらゆる人にウェブが使えるようにっていうことはなんとなく広まってきてる感じがして、うん、ウェブオンエブリシング、まあ、どんなものからでもウェブができるっていう時代に今、うん、いよいよ入ってきている。で、一般の人がもう普通にインターネット使ってる意識がなくても常時つながっている携帯で、うん、メールやったり、そこからあの専用の、まあ、一応あのガラケーの中にもアプリ、Java のアプリがありますから、はい、それであのニュースを取得したり、でそれがごくごく普通に生活の中に入ってきていると、でそれがいよいよ今度スマートフォンに移行するっていう中で、その生活に与える影響、それからさっきの企業ですね、企業の業務がこのこういうデバイスでどう変わっていくかと、いうことがすごい今私の関心事の一つなんですけど、長谷川さんはそのどうですか、ね、
今その、まあ、もちろんそのやっとこうウェブのを触れる機会っていうのが、まあ、パソコンみたいな効果で場所を取るものじゃなくてもできるっていう環境が出てきているものの、今そのウェブっていうものは一体何なんだろうなというところが今なんとなく見えてない、見えにくくなってきてるのかなと思って、まあ、それは一般の利用者にとってみればそれはまあそれでどちらでも関係ないことかなとか思うものの、作る人たちにとってはなんというのだろうか、そのウェブブラウザーというアプリケーションを通して見るものが果たしてそれがウェブの全てなのかっていうと、実はそうでもないじゃないですか。例えばそのスマートフォンのアプリとか見ててもこの人たちは一応そのデータはクラウドっていう、まあ、ウェブから情報を取得しているものの、自分たちで一つのこうネットワークを作って、その中でこうアプリっていうものでこう情報をパッケージングして外からは見れないような状態にしてるわけじゃないですか。だからまあ一種その全体から見ればウェブはもう本当にさまざまな場所にあるものの、一つ一つのアプリがこう出てきてたりとかしてる、でパッケージングされてるものが販売されてるのを見てると、情報がウェブがどこでも 何からでもアクセスができるかっていう視点で見ると、実はそうでもないのかなという気がしていて、そこのこう、一種のイデオロギーみたいな部分もあるでしょうし、あとはまあビジネスでどうそこがシフトしていくのかも注目ですけど、そういった部分がなんか僕の中ではすごく興味がある部分ですね。だからそれが今さっきおっしゃってたようなその仕事とか人々の考え方にどう影響するのかっていうところが、一つはその、まあ、これその地震の震災の時とかもそうですし、今ソーシャルメディアの管理の話もよくディスカッションされている部分ではあるんですけど、自分にとってのウェブが近くなるんですけど、それ以外のウェブっていうのが全く見えなくなるっていう部分が、このアプリっていうパッケージ化されたものの一つの弱点であり短所であるかなと思うんですね。例えばその俺の T タイムラインで、うん、こんなことが話題になってるのに全然世の中は動かないねって言ってても、実はその自分が見てる世界っていうのがものすごい閉じた世界で、かつその自分の思考や、まあ要は自分にとって気持ちいい情報が先に来るような情報システムだと思うんですね。でそれがもっともっと Facebook になってくると余計こう人ベースになって、自分の知人ベースになってくるところで、よりそういう風な傾向強くなると思うんですけど、そうしたものがウェブだから全体だよねっていう風に言うと、実はそうでもないみたいなことがあって、だからたくさんの情報にアクセスできるような環境は増えてきています、タブレットに。けど結果的に人の落としどころというか、行き着くところの一つとして今危険性を感じるのは、非常にこう閉じた視野の狭いで、けどそれが全てだと思い込んでしまう人というのは増えてくるんじゃないかなという気はしますね。
そこ
は
すごいやっぱ重要だと思って、インターネットが2090年代の後半ぐらい の議論の中に、このままインターネットが進むとどうなるかというのがあって、まあ、インターネットって始まった頃は世界の人とつながって自分から情報発信できて、いろんな人との出会いがあってっていう、まあ、ネットスケープナビゲーター の最初のアイコンって、ね、船のこう火事、ね、はい、大海原にこう出てくるみたいな、ああいうイメージだったのが、どんどんインターネットが便利になってくると、つまり自分の欲しい情報だけはさっきおっしゃられた通りなんですけども、で今なんか特にそのツイッターでクラスターとかトライバルとか、うん、まあ、そういうなんかこうブラックとかね、その一つ その小さなコミュニティが無数にできてる状態、
うん、
で朝起きたらまずツイッター見て、ツイッターリスト見てっていうと、自分のフォローした人だけ情報ですよね、うん、自分の知りたい情報だけが出てくると。でそれ以外、それ見てたらもう時間なくなっちゃうから、それ以外の情報っていうのは入ってこないわけですよ、
うん、
ところが上からずっと上から俯瞰してみれば、いろんなそこには大きなニュース、世間が騒いでる大きなニュースがあって、
うん、
でもそういうところが見えないで、自分のクラスターの中だけで1日終わっちゃうんですよ、
うん、
でそれがね、その90年代後半の議論にすでにあって、多分インターネット進むとどんどんブラック化、まあ、その小さなグループ化していって、フラグメンテーションを起こしていくと、
うん、
それは本人にとっては気持ちよくいい世界だと、うん、自分の欲しい情報だけ入ってくるし、うん、自分の気に入った人たちだけでコミュニケーションできる。ただその新聞を見たときに、大きい新聞を見たときに、いろんなニュースがこう目に飛び込んできますよね、ああいう雑多なものっていうのは、うん、興味のなかったものも入ってくるし、うん、でもそれが何か他のものとシナジー効果でアイデアが出てきたりする。だそういうものが多分失われて、割とこうクローズドな小さなコミュニティが無数に出てくるんじゃないかっていう議論を、まさに今、うん、こういうデバイスを使っていても、アプリ化によって何でもできる汎用デバイスを専用機化してるわけですよ、
うん、
専用のマシン、ツイッターの専用のマシンにしたり、そのコミュニケーションの道具にして使ってる、
うん、
でそれ以外のいろんなクリエイティブな要素っていうのは、やっぱり1日24時間の中の何時間しか使えないので、やっぱりどうしてもそこにこうどんどん入っていっちゃうと。だからソーシャルメディアマーケティングとかって言ってますけど、どういうふうにやるのかなと、私は非常に逆に興味があると。そんなことできるのかなと、
その一種そのまあちょっとマーケティングとか。 This program is brought to you by Display DVD